それでは今日の聖書箇所をお開きください。ヨハネの福音書6章60節から71節です。ヨハネの福音書6章60節から71節をお読みいたします。そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いて言った。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。しかしイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ、彼らに言われた。このことであなた方はつまずくのか。それではもし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊でありまた命です。しかしあなた方のうちには信じない者がいます。イエスは初めから信じない者が誰であるか、裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そしてイエスは言われた。それだから私はあなた方に父の御心によるのでない限り、誰も私のところに来ることはできないと言ったのです。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去って行き、もはやイエスと共に歩かなかった。そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペトロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。イエスは彼らに答えられた。私があなた方12人を選んだのではありませんか。しかしそのうちの一人は悪魔です。イエスはイスカリオテ、シモンの子、ユダのことを言われたのであった。このユダは12弟子の一人であったが、イエスを売ろうとしていた。この聖書箇所から、あなた方も離れていきたいかと題して、広川和樹牧師に説教をお願いします。
皆様、おはようございます。あちこちで良い香りを放っておりました金木犀もですね、昨日見かけますと花が散り始めておりました。今日も来る道々ですね、あちこちでススキのを見かけたり、また桜がですね紅葉をしておる木もございまして、季節の移り変わりを感じます。皆さんは先週1週間、いかがお過ごしでしたでしょうか。それぞれの歩みが守られ支えられたことと思います。一言お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。先週1週間、人々の兄弟姉妹たち、いろんなところを通って今日のこの日を迎えていらっしゃいます。体の弱さや疲れを覚えられている方、また心にいろんな痛みや、また悲しみ、心の中に抱いてこの場にいらっしゃる方もおられようかと思います。神様が一人一人の方を顧みてくださって、その必要をよくご存知ですから、ふさわしい助けを与えてくださって、慰め励まし、また霊的にも神様からの愛が聖霊によって注がれていくように導いてください。しばらく聖書の御言葉から教えられたいと願っています。一人一人に必要なメッセージを神様が与えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただいたヨハネの福音書6章60節から 71節までを読んでいきたいと思います。すでに私たちですね、この学んでおりますけれども、6章に入りまして、イエス様はこの人々にですね、私は命のパンですと語られました。ご自身が人に食べられ、そして永遠の命を与えるものであるというふうに語られておりました。ところが今日の箇所は、このようなイエス様の言葉をですね、受け止めきれない人々が出てきたことが書かれております。ガリラヤ湖畔の町カペナウの、ありましたユダヤ人の街道に集まった人々に、イエス様はですね、6章の53節で、人の子、イエス様ご自身の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありませんと、まあそのように語られました。今日でもですね、人の肉を食べる、人の血をすするということは、考えられないことであってはならないことだと、一般的な常識で受け止められる言葉です。当時のですね、このイスラエルの国々の人々にとりましても、人の子であるイエス様の肉を食べる、これは人の肉を食べるという印象を与えます。その血を飲まなければというのは、旧約聖書には血を食べるということを固く禁止されています。ですから、それを聞いて育っているユダヤ人にとってですね、イエス様の言葉っていうのは、もう神をですね、冒涜する暴言だというふうに受け止められてしまったようです。そのためにですね、ユダヤ教の指導者、そして一般の人々だけではなくって、イエス様に付き従っていた弟子たちの中からもですね、イエス様の言葉を聞いてですね、これはひどい、そんなことをですね、誰が一体聞いておられようか、聞くわけにはいかないでしょうというふうに口々に言ってですね、多くのものがもうイエス様についていくことをやめようというふうにする人たちが出てきまいりました。イエス様の弟子たちっていうのは、もう皆さんよくご存知のですね、12人の弟子たちがおりましたが、それ以外にもですね、70人の弟子と呼ばれる弟子たちがおりましたし、その他にもですね、イエス様の話を聞いてですね、とにかく付き従っていきたいという大勢のですね、方々がいました。彼らもまたですね、弟子というふうに呼ばれておりました。このですね、多くのこの群衆になるようなですね、弟子たちの中からですね、いやもう耐えられない、離れていくという人たちが出てまいりました。そこでイエス様はですね、離れていこうとする弟子たちに対して言われました。このことであなた方はつまずくのですか？それでは人の子である私が元いたところに登っていくのを見たならどうなるのでしょうか。これはですね、イエス様が十字架にかけられて死んだ後、3日後に復活され、天に帰られていくことを語られたのですけれども、この時この言葉を聞いて分かったという人たちは誰一人もいなかったようであります。また人に命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話してきた言葉は霊であり また命ですと言われました。分かりにくいこと表現ですけれども、イエス様はですね、人が永遠の命を持つのは神様の霊の働きによるものであって、肉である私の体を食べる、私の血を飲むというのは、実際にですね、イエス様の肉をですね、かじって食べる、そして血をググッと飲むということではなく、イエス様を食べ飲むようにその語られる言葉をですね聞いて、イエス様にしっかりと信頼していくことですと、まあ、そのように語られているわけです。イエス様は12人の弟子たちに向かって尋ねました。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょうね。するとペテロが、あなたは永遠の命を持っておられます、あなたが神の聖者、神によってこの世から清め分けられた方であると信じてまた知っていますと、まあ、そのように答えました。多くの弟子たちがですね、イエス様の言葉にもうひどい、聞いてられないというふうにつまずいて去っていきましたけれども、同じイエス様の言葉を聞いていたにもかかわらず、12人の弟子たちは一人も離れ去ってはいきませんでした。なぜなんでしょうか。まあ、いろんな理由が考えられるかもわかりません。しかし、イエス様の言葉がはっきりとそのことを教えています。父の御心でない限り、誰も私のところに来ることはできない。まあ、そのように言われているように、なぜ12人は離れなかったのか。彼らにとってもですね、おそらくショックを受けた言葉だったろうと想像されます。でも離れなかった。それは彼らは天の父なる神様の御心によってイエス様のところに引き寄せられていたからです。私たちも12人の弟子たちと同じようにですね、天におられる父なる神様によってイエス様のところに引き寄せられていく恵みに預かっています。聖書が私たちに語る福音というのは、良い知らせ、十字架で私たちの罪の身代わりとなって死んで、私たちの罪をあがない3日後に復活されたイエス・キリストでいらっしゃいます。これを聞いてですね、ある人は素通りをされるでしょうし、ある人は離れていくでしょう。天の父なる神様によってイエス様のところに引き寄せられなければ、いやいやいや、まあ、そういう話はね、私は関係がありませんとか、救い主は私には必要ないですねと、まあ、そのように思ってイエス様から去っていくでしょう。けれども神様によって引き寄せられていく人は、イエス様をもっと知りたい、それは真実なのか、それともそうではないのか、もっと深く知りたいと思いが募ってまいります。今ここに共に歩んでおられるあなたや私っていうのは、神様によって引き寄せられている人であるということです。イエス様を信じて永遠の命を持つことができるという この霊的な真理を受け入れるためには、天におられる父なる神様が私たちをイエス様のところに引き寄せてくださるということがどうしても必要なんです。そうでなければ私たちがイエス・キリストのもとに導かれるということはありません。まあこのことをですね、聖書は聖霊の導きによる、御霊の導きによるというふうに言っております。またですね、今日のペテロの言葉をご覧いただいてもお分かりですけれども、12人の弟子たちっていうのはイエス様が語られた言葉をですね、最初から聞いた時から正しく理解できていたわけではありません。イエス様の話された例え話やイエス様と弟子たちが会話をするやりとりを見てもですね、弟子たちがイエス様がおっしゃっていることがよく分かってないというところがあちこちに見受けられます。先ほどのこの申しましたペテロのですね、イエス様の答え方を見てもそうですけれども、この時点でですね、ペテロはイエス様を神の一人子キリスト、救い主というふうには信じていません。彼がイエス様について理解していたのは、イエス様は神の聖者、すなわちですね、神によって選び分けられた聖なる方だというふうには受け止めていたんですけれども、まあ、彼がそこのこの時点でのもう限界であったということです。しかしながら、もうペテロも他の弟子たちもそうですけれども、イエス様に信頼して共に歩んでいく中で、イエス様の言葉を正しく理解していくということができていきました。私たちのですね、歩みを振り返ってもですね、弟子たちと同じように神様に導かれているはずなんです。御霊に導かれているはずなんですけれども、聖書を読んでもですね、内容がよくわからない。神様、イエス様、聖霊様、どういう方なのか今一つよく飲み込めない、また祈ることができないし、あるいはまあ祈ってもですね、なんとなくこう、お勤めを務めているようなですね、何かこうただやってるだけ、祈ってるだけというふうになってしまうということも終わりかも分かりません。イエス様を信じているけれども、その道のりはですね、あっちに行ったりこっちに来たりと、まあ、フラフラしてしまうところがあります。またあまりにもですね、いろいろこう失敗が続きますと、また、辛いところを通ってまいりますと、時にはですね、神様は本当にいるんだろうか、あるいは神様は私だけは見捨ててるんじゃないか、通り過ぎたんじゃないかというふうに思ってしまうこともあるでしょう。けれども大丈夫なんです。私たちは自分でイエス様に従うということを選んだ、もちろんその側面もあるんですけれども、しかし聖書はですね、その前に天の父なる神様があなたを選び、イエス様のところに引き寄せてくださっている途上にいらっしゃいます。 ですから私たちは大丈夫なんです。私たちはただイエス様を信頼して全てのことを最善に導き、あなたに必要なものを備えてくださるイエス様に身を委ねて歩んでまいりましょう。まあ、この時期ですね、最初に申し上げましたけれども、寒暖の差が、体調を崩しやすい気候ですので、今週の皆様の歩みが豊かに守られ祝福されますようにお祈りをいたします。一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。私たちはいろいろな弱さを抱えているものです。失敗をします。また間違った方向に歩み、神様から離れ去ってしまうこともあるかも分かりません。しかし天におられる父なる神様が私たちを選び、イエス様のところに引き寄せてくださっていることを覚えて心から感謝いたします。どうぞ私たちは日ごとにイエス様に信頼し、その御声を聞き分け、そして従っていきたいと願っています。私たちの今週の歩み、兄弟姉妹の歩みを守り導いてください。病を得ている方々を顧みて癒し、健やかにしてくださるようにお願いをいたします。また試練の中を通っておられる方々も、神様慰め励まし力を与えてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。